はい、皆さんこんにちは。 V トークラジオをお聞きくださいましてありがとうございます。今回はいつものねオープニングと違っちゃってますけども、びっくりされたんじゃないかなと思います。というのもですね、実はすでに本日は16日になっております。仮日にちを勘違いしておりました。まだまだ 2,3 日ね余裕があると思っておりましたが、ふと見たらなんとね5月16日にすでに入ってるじゃありませんか。これから録音してですね、編集して、アップしてということで、本当に16日中に間に合うのか不安なんですが、さてこれから158回の録音とさせていただきます。ぜひね、本当に慌てて作っている第158回をお楽しみいただければと思います。で、今回ですが、いつもと違ってオープニングトークね、メールをいただいたんでちょっとお話をしたいと思います。前回の157回三重県の妄想ツーリングいかがだったでしょうか。あの妄想ツーリングについてね、言い出しっぺとなっていただきましたケネネ663からのメールです。では内容の方です。楽しく拝聴させていただきました。アゲキ、ダイアン、東藤原、同じようなコースを走ってました。回送路は少ないですが、その分人の営みを感じる雰囲気の良い集落を抜けてのんびり旅を楽しめる道程でした。多賀大社に抜けるのはさすがに思いつきませんでした。偶然のつながりはセメントと西武ですか。今回の放送で逆に妄想ツーリングのお題をいただきました。多賀大社へ抜ける道を休みの日に妄想してみたいと思います。これからも放送を楽しみにしております。こんなご時世ではありますが、どうぞお体にお気をつけてください。ということでですね、メールをいただいております。ケネネ663、本当にありがとうございます。あそこでね、お題をいただけなければ、実は157回はできていなかったということがありますので、本当に恩人でございますけども。あげきダイアン東藤原というコースなんですけどもね、メールの内容に入りたいと思いますが、あげきダイアン東藤原ということで、まあ、ちょっとね、関東方面の方にはピンと来ないところなんですけども、位置関係って言ったらどう言ったらいいんでしょうね。難しいね。あげきがねからダイアンに1回戻って東藤原というコースですんで、ちょっとね距離的には短いコースですけども、確かにあの県道のね、道で、道幅もそんな広くないけども気持ちよさそうなコースでしたよね。人の営みを感じれるということで、ちょっと私の方もですね、あの道をどんな道なのかなと思って、実はあの Google の方でね確かめながら見たんですけども、なんて言うんでしょう、昔の街道みたいなところですよね。本当にいい集落を抜けてのんびり走るにはいい道筋だなと思いました。多賀大社へ抜ける国道306号、思いつきませんでしたか。あそこね、たまたまなんですけども、あれこの上って関ヶ原へ抜けるって書いてあるけど、なんだこれ琵琶湖へ抜けるんじゃんと思ったんでね、どう行くんだろうと思ったところに、まあ私の大好きな多賀大社があったもんですから、ああこの道だなぁなんて思って見てみたんですけど、306号線ね、いい良さそうですよね。まあ今はねすっかりダートがなくなってしまって全部舗装路になってるということですけども、あれ天気いい時だったら多分気持ちよく走れそうですよね。右に左にカーブを切って緑の中を、ああ良さそうだ。ぜひねこんな感じでしたよっていうのを妄想だけじゃなくてハガキをいただきたいと思っておりますので、こちらの方もよろしくお願いします。偶然のつながりね、セメントと西武ですか、なんてまた詳しいところで攻めてきましたね。セメントと行こう西武というとですね、まあ本当に鉄道に興味のない方にとってはちょっとわからないところなんですけどもね、昔西武鉄道というところはですね、セメント輸送がすごかったというところでねございます。私鉄で最大級のね機関車も4両持ってたんですよ。まあその辺はなんどうでもいいようなところの情報なんですけどもね、偶然のつながりはあの最初で言った通りでございます。はい、前回のね、妄想ツーリング、千葉への妄想ツーリングの時はジクサーに乗ってったっていうことで、その時にね長島スパーランドまで行けますよっていう話をした時に、なぜ長島スパーランドが出たっていうことで偶然のつながりっていうことだったんですけども、ちょっとあの辺うまく編集がいけなかったんで分かりづらかったのかもしれませんね、申し訳ないです。でもケネルさんね、ケネルさんでいいのかな、663つけた方がいいのかな、ちょっと分かんないけども、ぜひねまたお便りいただきたいと思います。あとこんなところ行きなよっていうのねありましたらね、ぜひ教えてくださいよ、よろしくお願いします。でも年齢がね同じぐらいかな、ちょっと下ぐらいなのかなっていうような感じです。もしかしたら先輩かな。でもね 昭和をね青春過ごされたでしょうから、そんなね、昔のお話なんかも聞かせていただけるとすごく嬉しいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、もう一つ実はメールをいただいております。もう一つはですね、MYZ さんからでございます。 MYZ さんもね、何気なくローカル線のお話が好きな方なんでございますが、ではお便りのことね、中身に入らさせていただきます。黒岳さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。大阪の旅バイクサロンでお会いできるかなと思っておりましたが、コロナの影響でお会いできず残念に思っております。詳しくはないのですが、小さい頃に鉄道が好きだったもんですから、鉄道の話楽しく聞かせていただいております。知っておられたら申し訳ないのですが、バイク雑誌にミスターバイク BG というのがあるのですが、その中にマニアック昭和ツーリングコレクションというコーナーがありまして、古いバイクに乗ってローカル線の駅を巡ったり、保存されている車両を巡ったりしているコーナーがあります。関東や信州、北海道の鉄道を巡っていることが多い感じですので、黒岳さんのツーリングの参考になるのでは、前々から思っていた次第です。ご存じなければ一度見てください。きっと気に入るのではと思います。ということでメールをいただきました。 MY さん、どうもありがとうございます。本当ね、大阪のね旅バイクサロンね、残念でしたね。もうほんと行きたかったんですよ。私としてもね、大阪遠征はそうそう行けるもんじゃないんでね、この機会にと思って羽を伸ばすっていうのも実はあったんですけどもね、大阪の夜でまあうわそれはいいとして、バレちゃうとねまたイコちゃんに怒られちゃいますんでね。本当ね、旅バイクサロンでね、いろんな方にねお会いできればと思っていたんですけども、まあまたね、ぜひ機会があればというか、大阪のねモーターサイクルショーも行ってみたいと思っておりますのでね、ぜひぜひサロンだけでなくてもね、お会いできる機会がありましたらよろしくお願いしたいと思います。ということでご紹介いただきましたミスターバイク BG、 その中にマニアック昭和ツーリングコレクションというということでお話があったんでね、これ私早速このメールをいただいたですね、翌日かな、行ってきましたよ。池袋にあります超7階8階ぐらいのビルがあります純駆動書店、すごいでしょう。そんなところの2階のコーナーにありましたミスターバイク BG で、今回やっていたのがですね、小海線なんですね。中央線の小淵沢から、あれは何、信越線、今は信越線じゃないのか、信濃鉄道の小諸まで結んでいる線なんですがね、途中に小海ってとこがあるもんですから小海線と言ってるんですが、そこのね、特集でございました。まあ、ちょっとあんまり好きなとこじゃないつったらちょっと失礼か小海線を3分割に分けてて、3つのねちょうど真ん中の階だったもんですから買わなかったんですけども、あそこ五稜郭があるんですよ。五稜郭って北海道の五稜郭だっていうような気がしますけどね、実は信州にも五稜郭がありまして、そんなにこの北海道の五稜郭ほど五稜郭してないんですけど、五稜郭ほど五稜郭してないって言うけど変ですけどもね、そこの駅の近くが出てました。そこで今回なんですよね、小海から小淵沢ということで、まあ変な言い方なんですけど一番美味しいところなんですよ実は。なぜかっていうとですね、途中にですね野辺山ね、あの鉄道最高地点というところがあるところ、そしてあの私ら青春のペンション街清里があるところなんですが、まあそこをやってるということで思わず買ってしまいましたけどもね。で、小海線の中でですね、これ、先ほども言いましたけど一番ね JR の高で高いところがあるんです。そこは第3甲州街道踏切っていうほどなんですけど、なぜあそこは甲州街道なんだろうなんていうような気がいたしますけど、ここ以前行ったことがありますけどもね、ここの紹介なんかも出てたんです。思わず買っちゃいました。はい、久しぶりに。中身がですねこれ濃いんですよ。マニアック昭和コレクションツーリング、これいいですね。もっと早くから分かってたらっていうような気がします。パッと見ね1ページぐらいなのかなと思ったら 1,2,3,4 ページか、4ページ見もわたってやってるんですね。しかもですよ、これごめんなさいね、ちょっとまた外れちゃうんですけどもね、注目の車両なんてコーナーがあってですね、キハ E200 ハイブリッドディーゼルカーね、キハ110ディーゼルカー、そして211系電車、これ何を言ってもピンとこないでしょう皆さん、ごめんなさいね。 世界初の営業用ハイブリッドディーゼルカーがある、ハイブリッドディーゼルキハ E200 なんてね、もうこんなの美味しい車両のね紹介とかね、あとキハ110ね、まあ、キハ100等とよく私は言うんですけどもね、 JR 東日本のほぼ標準化となっている車両なんです。そういうのがあったりですね、おいおいこれバイク雑誌だよなと思わずね思ってしまう。お前も話せる内容がバイク系と言ってみれば電車ばっかりじゃねえかっていうような感じですけども、そういうね、結構美味しい中身でございました。これは前もって分かってればよかったなと思いましたけどもね、本当今度から毎月これは見るようですね。 MY さん本当にありがとうございます。いいコーナーを教えていただきました。でね、もっとね良かったんですよ。実は旧車なんですよね、乗ってるのがね、もっぱらなもんですから、はっきり言って私ほら、まあ変な言い方ですけども、中学校3年生変な言い方ですね、本当に免許も持ってないのに、中学2年3年高校1年2年ぐらいまでかまでのね、あのバイクに憧れてた、本当に純粋に憧れてた頃とね、その後ね、すっかりバイクから離れてしまってっていうことで、バイクのね知識がそこの数年間とこの最近の10年間ぐらいの知識しかないもんですから、ちょうどね美味しい時期に当たるわけなんですよ。今回なんかですね Z250FT ですよ。そんな Z250FT 終わったなーなんていう気がするようなバイクじゃないですか、まあ、なかなかねあの当時でも250専用設計だったっていうのは私は覚えてるんですけどもね、今だったら本当にこのも売れるんじゃないかななんて思うようなバイクの名前が出てたりですね、あとホーク3、まあホーク3って言ったらまたバカ言ってんなお前っていう風に思われるかもしれないんですけども、 CB750F でいいんですか。でもうちらにとっては CB750F よりもホーク3400のホーク3っていうような気がするんですけども、まあ、まあそういうのが出ていたりですね、あとですね鈴木の GS400 ですよ。 GS400 ね、里見の兄貴が乗ってたの、里見の兄貴って言っても分かんないでしょうけどもね、まあ、その兄貴さんが乗ってたんですよ。エンジンのねウォールペイントのエンジンで白のね三段シートでアップの絞りが、はい、私が初めて乗ったような気がしますけどもね、まあそんなバイクがうじゃうじゃ出てくるわけですよ。これはもっと早く気づけばよかった。MY さんありがとうございます。あのマニアック昭和ツーリングコレクションコーナー以外にもですね、勉強になるというと変ですがワクワクしてくるんで、この雑誌これから毎月買おうと思いますんでね、いいのを教えていただきまして本当にありがたく思っております。ぜひ皆さんも手に取ってみてはいかがですかって、もうすでに手に取ってるかな、ミスターバイク BG 本当に気に入ってしまいましたということで、 MY さんからのメールのご紹介でございました。さてオープニングトークの方この辺で終了して、いよいよ158回通常放送に入りましょうか。
黒学の
ブイトーキラジオ、
この番組は鈴木ブイストロム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いよいよ今年の夏の甲子園はやばいぞと思っている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとしたお話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第158回のお話は10万円何に使いましょうかね。新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして各家庭の給付金の10万円皆さんはどうなっておりますでしょうか。バイクの税金車の税金はね、はよ払えということで来ましたけども、マスクも来ないし給付金の10万円のあれも来ませんけども、まあマイカードを持ってればよかったんでしょうけどもね、マイカード通知カードだけじゃダメなんですよね。ということでその10万円まだまだ基礎もありませんので、とりあえずこれ何に使いましょうかということで考えてみることにしました。ない頭でですけどね、まあ実際に来てしまえばあイコちゃんの元へ行ってしまうっていうのは分かっていくんですけど、でまあねそうやってもう思いつつも変な話なんですけども、いい形でねお金使いたいと思ったんです。 ですからね、ツイッターの方で札幌商工会議所が SOS を出しているというツイッターの方のね、つぶやきの方、どなたのつぶやきだったか忘れてしまってごめんなさいなんですが、見させていただきました。札幌商工会議所 SOS ということでね、まあ、今回コロナウイルス感染拡大で各地での物産展が中止になってしまったということで、北海道のお店の皆さんが大変な苦労なさっているということが出ておりました。確かにそうですよね。デパートやストアで行われている物産展、このご時世では不要不急になってしまっているわけで、誰かさんじゃないですけどもね、北海道の食べ物じゃなければダメなんですか、宝珠のものじゃいけないんですか、ナンバーワンじゃいけないんですか、なんてね、吊るし上げを食らいそうですものね。そこでですよ、まあ10万円をなるべくそういった大変な思いをしている北海道や東北、中国、四国や九州の品物を買ってみるかって思ってみたんです。ところがですね、私黒川君、実はこういうお買い物慣れてないんです。初めてのお買い物に挑戦ですよ。まあ、最近はかなりネットショッピングにも慣れてきたんですが、まだまだ Amazon 以外での買い物っていうのはですね、実は機会が少なくて、で何を選んで良いものかどうしようかななんていうことでね、見てみたんです。しかもですね、意外に思われているかもしれませんが、結構な私食わず嫌いでして、あ、これいいなと思ってもですね、でもどうなんだろう、あ、これじゃ食えねえななんて思ってしまって二の足を踏んでしまうんです。まあそんな中でもね、でもキョロキョロキョロキョロ見てるうちに、お、これはっていうのがあったんです。その名も月サムアンパン。私の仕事、まあ今もそうなんですが、夜勤でございます。朝ごはんのお時間っていうのは特に決まってないんですけども、朝はですね、本当に軽い菓子パンやおにぎりで済ますっていうのが定番となってるんです。まあ実はこの菓子パンがね、悪魔にも天使にもなるんです。というのも、皆さんご承知の通り、私黒学大名アマトーね、チョッパーつくと言ってもいいぐらいのアマトーで大飯ぐらいでございます。朝ごはんも当然しっかりと食べたいよなっていう派、しかし特にですね、ご飯の時間があるってわけではないんで、山崎のコッペパンシリーズのオグマやジャムマ、それまたヤチピーなんてものをですね、喜んで食べていたんですが、これが地獄への一歩でした。一時期ね、コレステロールがめちゃくちゃに上がってしまいましたね。かかりつけのお医者さんに、どうしてこんなになっちゃったんだいっていうふうに聞いたんですが、その時に実はっていうことで、朝ごはんこんなの食べてるんですけど、それがいけないんですかねって言ったら、そうだね、その朝ごはんがいけないねと朝言われてしまったんです。コッペパンって意外とカロリー高いのご存知でした？まあそこへ持ってきてね、ジャムにマーガリンでしょ、オグラにマーガリンでしょ、まあせめてヤチピーぐらいですよね、あれピーナッツだけです、あれだってピーナッツバタークリームですもんね。まあそんなことで、大変なことになってたんです。ということでコッペパンも一時期食べませんでした。そしてその後、糖質制限ダイエットが始まって、ローソンの糖質制限パンを食べていたんですが、さすがに最近飽きました。ということで最近は結構な割合で菓子パンを食べていたんです。ちょっとした油断というのもあるんですけどもね、おかげで今ちょっと大変なことになっておりますが、でその都度朝買ってたんですけど、だんだん面倒くさくなってきました。まあコロナでね、マスクして買いに行くっていうのがありましてね、で何か朝ごはんになるものはと探したところに、そうここで出てくるわけですよ、月様アンパンがね、いいものは見つかったぜということで、しかも賞味期限は6月半ばまで、20個入り1990円なんですが、まあ20個といってもですね、月に10回から12回泊まれますんでね、6月半ばといっても食べきるだろうなというふうに思いました。しかもお値段、さっき言いました通り20個で税込み1999円、1つ約100円、送料が880円かかってしまうんですが、あ、まあ20個ですんで、1個にすると44円か、合わせて144円なわけです。144円のアンパン、どうです、その高くないでしょ、高いとも、まあ、20円ぐらいですか。山崎の高級小倉アンパンが120円ぐらいですよね。五個入りのあの薄皮アンパンは140何円ですもんね。だからそうやって考えると、まあいいじゃんということで、どっこいどっこいでっていうことになりまして、早速申し込み、カード決済の方も無事終了。もうこれでワクワクですよ、月さんもアンパンが来るんだってね、20個来るっていうだけでもうワクワクドキドキです。で、いよいよ玄関がピンポーンとなりました。 マジトル様ということで、はい、見ました。月様アンパン20個、黒ごま。宅急便のお兄さんから、はい、お名前確認してくださいねって受け取ったんです。そしたらですね、びっくりですよ。ティッシュボックスをちょっと大きくしたぐらいの箱なんです。あれ？なんか小さくねえかこれ。と思ってしまいました。月様アンパンってのは小ぶりだったのかということでね、じゃあ1回に2個食べれちゃうじゃんなんて密かにワクワクしたんです。そこで早速開けてみた。なんとそこにあるのは月餅サイズの月様アンパンでした。そう、アンパンだと思って注文したのは菓子パンではなく月餅のような和菓子でございました。裏の注意書きを読んでみたらですね、しっかり半生の和菓子というふうに書いてありました。そこでですね、調べてみたんです。この月様アンパンなんですが、どうもですね、これ明治7年東京木村屋の桜アンパン、あのね、桜の花がなっているやつで、こしあんなんですよね。私だからいまいち好きではないんですが、またちょっと外れちゃいました。桜アンパンのね、大ヒットの噂を聞いてですね、陸軍にお菓子を販売していた大沼仁三郎さんという方が、そのアンパンをね、自分なりにこう作ってみようということで、月餅のような饅頭を作り上げたということ。まあ変な話なんですが、まあ当時ね、北海道の方にね、東京で流行ってるのがそんなに伝わらなかったんでしょうね。だって明治ですもんね。明治7年じゃね。ということで、まあそんな饅頭のような月餅のようなものが、あ、月様村にアンパンのね、だということで、でその作り方を教わったうちの一人の方、本間与三郎さんという方が、月様村っていうところで月様アンパンっていうのを製造販売を始めたそうでございます。ここでね、びっくりな情報が実はあるんです。明治44年と言いますから、今から何十年前、何百年前まではいけないけどね、100年、10年前か、陸軍歩兵第25連隊って言われてもピンときませんが、この方とですね、住民の方が協力して、平岸から月サメに抜ける道路を作ったらしいんですが、豊平町が軍にね、毎日1人に5個のアンパンを提供したことから、作られた道路がアンパン道路と呼ばれることになったそうでございます。すごいですね。昭和62年には記念碑も建てられたそうでございますよ。この間、この間って言ってももう古い1年になりますけどね、平岸には行ったんですよね。あの水曜どうでしょうの平岸高台公園には、まさかその近くにアンパン道路があったなんて大失敗でございましたけども、もうちょっとうまくやってればよかったなというのをね、確認できたでしょうけどね、失敗でございました。ぜひね、次回は行ってみたいなというような気がいたします。ちなみにこの月様アンパンですが、成城石井でも売っていたらしいですね。まあ成城石井なんて高くていけないですけど。さて、そうやってちょっとディスっちゃいましたけどもね、月様アンパンどんな味かというと、めちゃくちゃな月餅のお味でございます。その代わりあんはびっちりと入ってますよ。でしかもですね、今回は黒ごまなんです。中村屋の中華まんを思い出さすような黒ごま、これはもう最高、アマトの私にとっては最高でございます。加えてですね、周りの皮もこうしっとりとしてですね、1個じゃなくて2個3個といけちゃいそうなんです。まあそれをやってしまうとね、また地獄に戻りますので、本当に1日1個ということにしておりますけど、そのぐらい美味しい月様アンパンでございます。札幌に行った時、お土産に皆さんの方も買ってみてはいかがでしょうか。あとアンパン道路ね、これご存知ない方もいっぱいいらっしゃるでしょうからね、北海道以外の方にはね、ぜひ記念にもありますので、お約束のアンパンマンのお面でも写真を撮っていただきたいと思います。ということで、今回ね、第1回のこのお助けバージョンというかですね、お助け行為のね、ネット通販というものをやってみたんですが、すっかり、現在ビビっておりますというのをですね、札幌商工会議所 SOS サイトを見ながら、次はあれにしようかな、これにしようかななんて考えるんですけどもね、また想像と違ったものが来たらどうしよう。ジンギスカンのお肉なんかもあるんです。でも確かイコちゃんはジンギスカンね、食べなかったんじゃないかななんてね、考えてみたり。でチーズもね、本当言うと、もともとチーズ得意じゃないんで、どうしようかなとかね、いろいろ考えて思いますけども、 どうも二の足を踏んでいる状態でございます。ということで、これはネットで頼んでみて成功いたってよ、美味しかったよというのありませんか。こんな私ですけども、少しでも地方の業者さんのお手伝いをしたいと思っておりますので、何か良い情報がありましたらお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さて、第158回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりことポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。 V トークラジオのブログね、 http://vstoke650.cisa.net の方にもね、写真とかアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。またメールの方お待ちしております。 V トークラジオ @gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームの方ね、ケネレさんの方からメールフォームの方にいただきました。あ、どうもメールフォームはちゃんと動いてると分かっておりますのでね、ぜひ皆さんそちらを利用していただいてですね、メールの方もお待ちしております。またツイッターの方もね、 V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンの方ですぐに分かると思いますのでね、ぜひぜひこちらの方のフォローもお願いいたしたいと思います。ということで、そうここでね、レビューをいただいたお話をしなきゃいけないんです。あ、よく生徒君でございましたね。危ない危ない、今回、レビューをいただきましたのは丸星さんからです。星5ついただきました。ありがとうございます。内容です。落ち着いたお声でゆったり聞けます。たまにされる鉄道追っかけツーリング話は旅してるような気分になれて楽しいです、ということでございます。ありがとうございます。落ち着いたお声でって、今回うわしまった、今回妙なハイテンションで話しておりますね。大丈夫でしょうか。丸越さん本当ありがとうございます、ね、レビューの方をいただきまして、どちらかというとね、話がねバイクの方と言っときながら、なかなかねバイク詳しくないもんですから、外の詳しく内部の方まで行けません。こういうね、どちらかというと邪道な方に行ってるのかなというような気もしてますけども、そういうふうにね、ゆったり聞けていただいているっていうのはすごくね、丸星さんにとっていいのかなと思うと、私も嬉しく思っております。なかなかねうまくお話をできてませんけども、まだ編集の方もねうまくできておりませんけども、なぜ年が年なもんですからね、一生懸命これでも頑張って編集もやってるんですけども、意外と抜けてるところもあって申し訳ないんですけども、ね、ぜひこれからもよろしくお願いします。本当にありがとうございます。あとできればね、復興活動の方もご協力をいただければと思います。また春ね、できませんでしたけども、秋にはまた何とか糖質万歳キャンプをやりたいと思っておりますのでね、その時は丸星さんぜひねご参加ください。本当に今回ありがとうございました。ということで、今回のようにねレビューの方もぜひぜひお待ちしておりますので、こんな黒学の番組ではございますが、ぜひ可愛がっていただければと思いますのでね。ではそろそろね今回の放送も終わりにしたいと思います。どうでしょう、新型コロナウイルス、皆さんの方では大丈夫でしょうか。警戒宣言がね、解除された区域の方、解除されてない区域の方、まだまだいらっしゃると思いますけどもね、ぜひぜひもう一踏ん張り頑張りましょうよ。もう一踏ん張り行きたいところもね、我慢も必要でございましょうし、国協力も必要でしょう。あとマスク、うがい、手洗い、大変ですけども、なんとかね頑張ってコロナをね収束させましょう。今回もお聞きくださいましてありがとうございました。第158回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。